ではどうすればいいのかと、まあ、本当にイエス様から幸いなのは、そうした人たちの祈りで終わらず、一方と修繕人の祈りが出てきたわけです。遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。この姿勢だけで言うと、この見た目だけはパリサイ人と全く逆で、こういう人ほど神様に祈りが届いてないんじゃないかというような見た目です。しかしその祈りは、神様、罪人の私を憐れんでください、まあ、一言です。それしか言えない。もう周りの人がどうで、それに比べて私はなんてものではない、いや、もう私自身はとにかく罪人です。ただどう罪人なのかというのが、憐れんでください、この一言に深く現れています。この憐れんでください、あの聖書で憐れんでくださいと訳されている言葉は実はいくつかあるんです。で、そしてこの憐れんでくださいという言葉は、もう本当に沼にはまっているというか、深みに落ち込んで、もう一生懸命上に手を伸ばそうとするような、そんな憐れみの求め方で、別の意味で、あがなってくださいという意味もあるんですつまり、あがなうということは、買い取ってください、代価を支払ってくださいという意味で、もう自分の罪は自分でその負債を支払うことなど到底できないので助けてという意味、つまり自分ではもうどうすることもできないんです、あなたがあがなってくださるしかないんですという深いうめきです。似ているようで違う。私はこうできない、ああできない、だからダメ、だからダメです。しかしあなたは御心ならばそれをあがなうことさえおできになります。助けてください、あなたに頼るしかありません。もちろん神様が私のようなものにそんなことをしてくださることができるかどうか、そこまでは決められませんし、分かりません。しかし神様はそれがおできになるという信仰がここにあるんです。そして神様にしかそれはおできになる。たとえ今から悔い改めて、あのパリサイ人のように週に2度これから断食し、持っているものの10分の1を捧げても、私をあがなうことはできない。憐れんでください。神様のことを分かっていなければ、本当に自分の罪の告白と救いの求める祈り、そのことはできないだろうと思うのです。先月、愛する小寺千恵子姉妹を天に送りました。その危ないんですという連絡を受けて、用意をしなければ妻の助けも得ながら、さあどうしようと、で、まあ、いろいろと情報が入ってきたり、まあ、その時が来たりして、まあ、コロナの感染もあって、短い時間しか式を持つことができない、いや、なんとかその、むしろ短い時間しか持てないというより、短い時間、なんとかひねり出して、御言葉を語らせていただきたいしようと、ただ、まあ、いろんな事情があって、小寺姉妹からその葬儀の、依頼は来てない、なかったんですね、まあ、出せなかった、娘さんとの話が、まあ、まとまらなかったということもあって、それで、まあ、妻も、マリア会の祈りの課題のカードあるよ、私もまあもよりよ牧師からいただいたものが、あと25周年の記念誌、10周年の幸いのことに全部小寺姉妹は まあ、その愛称聖句で聖歌あげてくださいました。でまたあの、まあ、陽子さんにお返しはしたんですが、小寺姉妹の聖書、よく読んでおられる聖書もどんと置いてあられる。小寺姉妹は本当によく聖書を読む方で、聖書、まあ、重要なところは線引っ張ってるだろうと。で開いてみる、線引いてないページってどこにあるかなってぐらい引いてある。で愛称聖句、私たちが引ききてから、まあ、あのマリア会の祈りのカード、まあ、それが一番新しい。で、よりよ牧師の時のカード、25周年、10周年、まあ、だんだん古い順ですよね。マリア会の、あの愛称、好きな聖句というのは2つ挙げられていました。25周年の時は3つ挙げておられました。で10周年の時は1つなんです。あと救われた時の御言葉っていうのがあの教会言語の一つ二つ全部違うんです聖句、まあ、そうすると、まあ、一番新しいものからマリア会の祈りの中からでそれの一つが詩編の119編、苦しみにあったことは私にとって幸せでした、それにより私はあなたの人を学びました。これだと短いからこれで、まあ、苦しみにあったということが幸せって本当に不思議な言葉です。しかし小寺姉妹にとても当てはまると思いました。本当にその生涯の中で多くの苦しみを受けられた。その苦しみが神様によって幸いに変えられた。そうして小寺姉妹は神様を学んでいかれた。あの掟を学ぶ、その掟っていう ここで記されていた掟っていうのは実はあの彫刻刀で彫り刻むというようなそういう意味があるんです。そうやって学ぶ、はあ、本当に小寺姉妹はそうやって学んでいったんだな、よくやったねってなでなでってされた時よりも失敗してあどうしようっていう時にしかし共にいてくださり慰めてくださる、その方が心に神様の愛をよく刻まれるだろう。そのようにして小寺姉妹は神様を学んでいかれたので90年という生涯波乱万丈と言っていいと思います。だからこそ小寺姉妹も本当にあの私が大好きな時間の一つが水曜日、娘さんが時折送ってはくださるんですが、でも送り届けるのは牧師の役目でした、まあ、ほんの5分間ほどですが車の中で、まあ、小寺姉妹と私は勝手にそれを井戸端会議と呼んでいたんですけども、その井戸端会議顧問小寺千恵子姉妹、井戸端会議会長、富物町子姉妹という勝手に私が任命して、あの嫁山話をしている小寺姉妹がよく言われたのが、先生一寸先の闇です、あの90年生きて先のことは分からないっていうことがよく分かった、でまた自分のことも本当に人間っていうのは分からない、そのことが本当にいろんな苦しみの中でもう人生どうなるやら、もうそしてその時に自分はどういうふうになるやら、まあ、あの時ああすればこうすれば、なんであんなことをいっぱいあったと思うんです。しかし神様はずっと救い続けてくださったということを刻み続け学び続け、だからもう全部お任せでした。だから最後の最後まで平安で天に帰られたらということを、まあ、最後の時にご遺族にお伝えすることができました。神様はそこまで私たちを愛してくださる、そうした私たちの心に刻んでくださるとともに、何よりもこの方は御子の手に その愛の印を刻んでくださって、それを私たちにいつも見せてくださって、あがなったんだよ、あがないの印を今も見せてくださり、私たちにそれを学ばせてくださるわけ